はい、皆さんおはようございます。夏の間は今年はね、学生の方々も来られなかったですけれども、とっつきやすいテーマをということで、成長の子どもたちのテキストを使ってやってみました。で、その夏が明けて9月に入りましたので、また、もともと読んでいましたマタイの福音書の三条の説教と呼ばれているところですね、そこに戻りたいと思います。つまり山の上でイエス様がお弟子さんたちにお話をした、その教えのところ、そこをご一緒に見ていきたいなと思うんですね。ですから今日も、ここ礼拝堂ですけれども、まるで山の上でイエス様が私たちにこの御言葉を語っているんだな、そう思って、受け取っていきたいなというふうに思います。ということで、早速見ていきたいと思いますけれども、まず27節を読んで、今日イエス様が私たちに語りかけているところに耳を傾けていきましょう。じゃあ開いている方で結構ですので、ご一緒に27節を読んでみてください。いきます、せーの。あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている。はい、勧誘するなと命じられています。そう書いてありますね。この勧誘するなというのが今日の最初のテーマになりますけれども、ここではあなた方も聞いている通りって書いてあるんですよね。聞いている通りっていうんですから、聞いていたんだろうなって思うわけですけれども、具体的に言いますと、旧約聖書の方でこの勧誘をしてはいけないってこれ出てくるわけですよね。しかも有名な10回の中でもうそのものズバリで勧誘してはならないって、これが出てきます。で、聞いている通り、もう知ってるでしょうっていう体でイエス様は話し始めているわけですけれども、これ聞いてるね、ユダヤの人たちにとってはそうなんだろうなと思うんですけれども、皆さんはどうですかっていうところ、私あるんじゃないかなと思うんですよね。勧誘っていう言葉、本当にここでしか聞かないっていうんですかね、そういう言葉じゃないかなと思います。でちなみに私は教会育ちというかね、親も牧師でしたから、この教会の教えの中で育ってきたところありますけれども、でもだから当然この話も聞くわけですよね。勧誘してはならない、ちっちゃい頃にその10回の話とかも聞くわけですけれども、でもですね、子供の頃のなんとなく推測でしかこう意味が分からなくて、親に聞けない言葉ランキングの上位に入ってくる、これの勧誘なんだろうな、なんとなくこういうことなのかなと思うんだけど、なんかちょっと親に聞いてはいけないような、そういう空気を感じるみたいな、そういう言葉がこの勧誘という言葉だっていうふうに感じるわけですね。でも実際問題として、大人だとしてもそもそも定義づけてね、勧誘ってなんじゃろほいって言われた時に結構難しいんじゃないかなと思うんですよね。でもですね、聖書の中でのちょっと咳払いしますごめんなさい、すごい大きくしちゃって失礼しました。聖書の中での勧誘っていう言葉の意味は意外とですね、シンプルなんですね。で、総合してこの言葉考えてみるならば、それは結婚外での肉体関係ですよね。男女関係というのはダメですよって、ものすごいシンプルなんです。結婚外のところで男女の関係があってはいけませんよということですね。ですからいわゆる不倫というやつですよね。不倫というのはダメですよ、あるいは結婚前の関係もダメですよって、すごくシンプルなんです。結婚の中でその男女の関係というのはあっていいんですよ、それ祝福されるんですよ、すごく分かりいいものなんですね。実際旧約聖書のところを見てみると、もうすごいはっきり書いてますね。不倫は死刑ですよ。不倫は死刑、不倫は文化っていうとね、えらい違いですよね。あれも本当に言ったかどうか、なんか意味が違うんじゃないかとか、いろいろ最近テレビで見ましたけれども、どっちにしても不倫は死刑ですよって、もうこれ旧約聖書の中ではっきり出てくる、明快なことです。でも一方で旧約聖書を見ていくと、不倫をしているやつが出てくるわけですよね。例えば一番有名なので言ったら、有名なダビデ王ですよ。信仰の、巨人、すごい剣王、素晴らしい王様として出てくるダビデですけれども、その中で一番彼がひどかった話ですよね。もう唯一と言っていいぐらいめちゃくちゃひどかった話が、自分の、部下の奥さんが綺麗だったので奪ってしまったって、しかもその相手を戦地に追いやって殺してしまったって、すっごい極悪人じゃないですか。もう、半沢直樹で言ったら、もうこいつが倍返しされればいいのにって思っちゃうような、そういう悪いやつですよね。でもダビデは悔い改めて許されたって、 まあ、すごくね大事なメッセージではあるけれども、でも出てくるじゃないって、なんで死刑になってないのって、おかしいんじゃないのって、まあ、そういうふうにいろいろ考えちゃうところですね。でももう基本はもう明快なんです。ダメですよって、勧誘してはいけませんよ、それはいけません、もうシンプルなメッセージです。じゃあ不倫はねダメでも結婚してなきゃいいんですかって、それももちろんダメなんですよね。むしろ旧約聖書のその立法のところを見ていくと、そういう関係を持ったらもう結婚しなさいなんです。もうその人あなたの奥さんですになるんですよね。でただそれいいっていうことではないんですよ。そのいわゆるあの今の現代の社会という順番が逆パターンですけど、まあ、それはまあ、あのそれを深く掘り詰めないですけども、要はそのパターンでじゃあいいのかって言ったら、その場合はそのねそういう関係を持っちゃったらお金を払いなさいと書いてあるんですよ。それも健全な関係じゃないでしょ、明らかに。だから良くないわけですよね。それすごい明確な話なわけです。で、まあ、この、別に開けなくていいですけど、まあ、新明記の22章あたり見ると、まあ、そういう話が具体的に書いてあります。でもですね、今私たちがこの話を聞いて現代のこの日本の感覚でいうとだいぶ違う人も結構いるんじゃないかなと思います。で僕自身が、まあ、その教会の中で、教えられて座っていますから、まあ、その価値観を持っていたわけですよね。で一方で私は普通の日本の公立の学校に通って、男女共学のね、もうずっと公立公立公立ですよ。ただただ公立の学校、地域にある学校に育っていったわけですから、まあ、そうじゃない価値観の世界があって、まあ、そこの中で私はこう両方の価値観の世界の中で、一緒に生きていたわけですよね。まあ、そう考えてみると私もこっち行ったりこっち行ったり、まあ、結構影響されていたなっていうことを今思い返しても思います。だからこそ、まあ、こうやって時に触れてちゃんと聞くってことすごく大事だなって改めて今日っていうかね、この御言葉を見ながら思いました。きちんとリセットする。人はですね影響されますよ。周りの人にすごい影響されるんですよね。だから一回この話を聞いたら、あそうだなって、神様はそう思ってんだなって思うんだけれども、また別のところで影響されたら、あでもそっち側がそうだったらそうでいいのかってだんだんなっていっちゃうってことですね。だからこそこうして御言葉を通してきちんと神様の基準、神様はどういうふうに言っていられるのか、そのことを確認していくことは大事だと思いますね。ですから今日の一つ目のポイントはすごく明確です。勧誘はいけません。それはもうそれ以上のでも以下でもない、いけませんって、それは神様が喜ばれないことですよ、このことを最初に前提として確認しておきたいと思います。でその上で、今日の箇所がすごいのはイエス様はそこからさらにハードルを上げてくるということですよね。じゃあ続きを見ていきたいと思います。ちょっと長いですけれども28節から30節までをご一緒に読んでみたいと思います。よしですか。じゃあいきます。28から30、せーの。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである、はい、私その現代の、ね、日本の感覚で言ったら、あそうか、そんなに、ね、厳しいことなのかって最初の時点で勧誘するなって思うわけですけれども、イエス様はそこからそんなもんじゃないとまるで言わんばかりのことを言ってくるわけですよね。みだらな思いで見るだけでダメですよって、目をぐり出せて怖いわっていう、そういうことを言ってくるわけですよね。これは本当に私たちにとって驚きで、ね、あ綺麗な人だなって思って見ただけで目をえぐり出されたら何個あっても足りない、もう大変なことだと思いますよ。でもう今日の話はね、どっちかというと男性の側からのメッセージなところがあると思いますけれども、まあ、ですから、女性は共感できないところもあるかもしれないですけれども、でもほとんどの、ね、男性にとってみればそれはあんたもう無理じゃないのっていうようなハードルの高さだと思いますよね。でそもそも 女性に、ね、魅力を感じるように神様を作ってるわけですから、もう先週の、ね、アダムとエヴァの話じゃないけど、神様ちょっとおかしいんじゃないですか、それはルールと矛盾してるような感じがしますけど、ってそういうふうに思っちゃうわけですよね。で、真面目な人であればあるほど私は悩むと思いますね。私真面目だったか悩みましたよ、やっぱりそういうところはあると思うんです。でも同時に私自身の経験から言うと、こんぐらい言って初めて人は流されないで済むっていうことでもあるかなと思うんですね。まあ、特に男性陣はそれ共感してくれるんじゃないかと思いますけれども、そうだと思いますね。目ん玉えぐり出すよって言われて初めてハッと、あ、そうかって思うんじゃないかなと私は思うんですね。まあ、これ異論は認めます、はい、それぞれの受け取り方はあると思いますが、そう思うんですね。ここで言いたいことは、目ん玉をえぐり出せという話ではもちろんないと思いますね。本当にえぐり出さなくてもいいけれども、それくらいには真剣に男女の関係ということについて清く神様の前で考えなさいということだと思うんですね。だからこそイエス様はこんなぎょっとするようなね、まあ、普段のイエス様の感じとね、私たちが受け取っている感じとだいぶ違う、目をえぐり出せなんて言わないでしょ、びっくりするなって、それぐらいぎょっとする言い方でイエス様は私たちに語りかけているということだと思うんですね。また本来のその結婚の関係の中でこそ男女の関係っていうのは祝福されるんですよって、まあ、そのことも語っていると思うんですね。まあ、このことを第二に押さえておきたいと思います。さあ、その上でじゃあその本来の結婚の関係っていうのはどういうことでしょうか、まあ、それを後半の箇所のところから見ていきたいと思います。じゃあ今度はですね、31、32ですね、残る31、32のところを一緒に読んでいきましょう。よろしいですか、いきます、せーの。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。はい、こう書いてあります。今日のところは、まあ、この新教土訳の聖書では後半のこの31、32には離縁してはならないというふうにこう分けてありますけれども、その男女の関係のことが語られて、でその先でその離縁の問題というのが語られて、私はつながっている話題ではないかなと思うので一緒に見ていますが、まあ、ここでは夫婦の関係について書かれているわけですよね。でこれの前にカインの問題が語られていた。でもそのことがぎょっとするぐらいね、真剣にイエス様が話したっていうことの裏には、その裏にはですね、裏を返せば結婚や夫婦関係っていうのはそんなにも重要なことなんだよって、大切なことなんだよっていうことも考えさせる、そういうメッセージだと思うんですね。だから会員してもいいよって話じゃないですよ、一応言っとくけど。だからそうじゃなくて、そっちがいかほどダメなのかって、それはどうしてそんなにね、こんなにギョッとするような言い方するぐらい神様イエス様は厳しく言うのかって、それは同時に逆に言えばそれほど結婚の関係って重要だって、まあ、そういうことでもあるということですね。でこの31節のところでは、その、まあ、ちょっと何て言ったらいいのかな、離婚システムといったらいいか、離縁の仕方というか、まあ、変な話ですけれども、妻を離縁する者は離縁状を渡せというこの話が出てきます。でこれ全然開けなくていいですけれども、旧約聖書の申命記の24章というところにはそのことはもう少し詳しく書いてありますね。で不貞があってとかの場合のその離縁するパターンについてここでは書いてあるわけですよ。でも今日のイエス様のね、この話のところもそうだし、これと同じ話題を扱っているその福音書の別のところでは、あなたたちが頑なだからこのね、モーセを通して神様が、モーセはその話をしたんだって言うんですよね。だからおそらくその不貞が云々とかじゃなくて、とにかくその別れようっていうね、そういう話の問題っていうのがあったんじゃないかなって、まあ、そういうふうにこう見えるわけです。単に好き嫌いで別れる話ではないんですよということですね。なんでかっていうと、聖書でいう結婚というのは好きでくっついて嫌いで別れる類のものではないからですね。そういう人同士の約束ではないからなんです。じゃあ何なのか、それは神様の前での契約である、って神様との約束であるということですね。まあ、契約っていうとちょっと 硬い言葉かもしれないけど、神様を前にして2人が神様と約束をするって、それが聖書の中でいうとこの結婚のことになるからです。で、言いたいことはですね、今日のこの箇所の話っていうのは、ここからここまでは罪ですよっていう線引きの話じゃないということなんです。ここからここまではね、いいですかって、会員っていうのはこういう定義の内容で、ここからここまでの人はダメですよ、あなたアウトですっていう話ではない。逆に言うと、ここからここだったらやってもいいよっていう話をしたいわけでもない。ここからここら辺はグレーゾーンだから、ちょっとそれぞれ考えなさいとか、そういうことでももちろんない、そういう話じゃないんですよ。そういうことじゃなくて、神様との関係であなたの現実の生活の問題ですよね。そのことをちゃんと考えますかということですよ。神様との関係の中であなたは生きるということ、それどれほど真剣に捉えているでしょうかということが一番本質にあるメッセージなんですよね。で、その中でも大きいことがやっぱり結婚だからですよ。あるいはその中で大きいことが男女関係の問題だからですよ。若い人にとってはね、男女関係の問題、もうちょっと年配になったら結婚の問題って、結婚している人にとっては結婚の問題って、そういうふうな話になってくることですね。で、例えばですよ、皆さん、今のこの日本の社会の中で結婚とか男女関係っていうことについてどんな基準とか教えがありますかということです。皆さん、どんな基準を教わって、誰からどこから教わっていますかということですね。これはっきり言ってほぼないと思うんですよ。で、僕これすごく恐ろしいことだと思うんですね。で、せめてもその家族の中で教わっていればね、まだいい話ですけれども、でもそれはあくまで家族の基準ですよね。で、何だったらそういうことにこうだんだん関心が出てくる時期っていうのは、同時にその家族っていうか親から離れたい時期なわけじゃないですか。だからむしろそこ離れる可能性すらあるわけですよね。で、結局どこ行きますかって、その若い子たちはそのことをどうやって、何を基準にして考えるんですか。これから恐ろしいことを言いますね。みんなどういうふうに考えるかというと、多分一番ネットだと思います。インターネットに書いてある誰か知らない人の言葉ですよね。そして雑誌です。ちょっと古い世代だった雑誌だと思いますね。そして友達です。その人の周りにいる友達で判断します。で、挙句の果て芸能人だと思いますね。芸能人がみんな悪いと言いたいわけじゃないけれども、芸能人の行いがテレビで報道されているのがそれを見るわけですよね。みんなそれを一生懸命学んでるとは思ってないだろうけど、それを基準に考えるわけですよね。でも結婚とか男女関係って人生の中ですごく大きな問題ですよね。それがそれで決まっていくって、僕結構恐ろしいことだと思います。で、そういうことですよ。でも聖書はこういうふうに言っていますって、それすごく重要なことだと思うんですよね。逆に言うと、私たちの人生のいろんな基準はそういうものに支配されているということでもあるわけですね。私たち全然意図してないかもしれないけど、それ基準で生きているかもしれない、言ってみれば支配されているんですよね。それはすごく恐ろしいことだと思います。だからこそ今日のところで、イエス様はちょっと強い言葉を使ったり、あるいは本当に、なんていうんですかね、確信をつくようなね、その離縁上の問題だったりとか、そういうことを通して語りかけていると思いますね。本当に私の基準のことを聞いていますかって、あなたの生活の人生の重大事に関わることを私は本当に真剣に考えているけれども、あなたはそのことに耳を傾けてくれますかって、それぐらいの強いメッセージではないかなというふうに思うんですね。これはこの男女関係、結婚だけのことではないと思いますけれども、それだけじゃなくて、本当に私たちの人生に関して、生活に関して、生き方に関して、神様は関心を持っている、もっと言えば幸いに生きてほしいと思っています。祝福された関係性の中で生きてほしいと思っているわけですよね。私たちはそのことに耳を傾けなければいけない、そのことを語られていると思います。最初の方でも言いましたけど、やっぱり人間ってすごく影響を受けますよ。で、だから本当に、友達好きは、ちゃんと友達選んで大事にしなさいって言われるわけですよね。周りにいる人であったりとか、見ているもの、聞いているものからどんどん影響されていくって、私たちは日曜に1回ごとこうやって御言葉を聞くと、あ、そうかって、はってなったりすることあったりするわけですよね。理想とされることある。でもそうでなかったら、もう本当に私たちはすぐ流されてしまうって、そういうことは本当にあると思うんですね。だからこそ今日がまたスタート、 今日がまた新しいスタートと思って、神様との関係って、もう一度自分のこと、生活の中で神様のことをどう受け取っているかって、神様のことをどういうふうに考えているかって受け取っていきたいと思うんですね。でこの結婚のこととか男女関係のことっていうのは、まあ、私、もう普通のね日本の社会の中で生活してきていますから、どんなにねいろんなね誘惑であったりとか間違った考え方であったりとかって普通にいっぱいたくさんあるかっていうことはよくわかります。でだから多くの人が失敗をしたりとか、本来ねこうなりたくはなかったのにっていう嫌な思いをしたりとかっていうことは大いにあると思いますね。私は今日の箇所でそのことは責められているとは思いません。イエス様もだからあなたそれは間違ってたんじゃないかってわざわざ言ってるんではないと思うんですね。そうじゃなくて今日がもう一度スタート。だってイエス様は十字架にかかって私たちのね悪いこと全部あがなってくださったんだから、そして万丈益とするように考えてくださっているんだから、今までの失敗とか良くなかったなっていうところをわざわざイエス様問いたいわけじゃないですよね。今日がまたスタートで、ここから神様との関係の中で私たちの生活を考えていくならば、ちゃんと本来の祝福された形になりますよって、そのことをちゃんと受け取っていきたいなというふうに思います。さあではいつものようにしばらく思い巡らして祈る時を持ちたいと思います。今日の第一のメッセージは、会員してはいけませんよ、すごくシンプルな教えでした。また第二に、その中で強い言葉でイエス様は私たちに語ってますね。それぐらい真剣に男女のこと、また結婚関係のことを考えなさいね、本当に強いイエス様のメッセージだと思います。そして私たちは本当にいろんなものに影響されているけれども、何度もここがスタート、イエス様の御言葉にあったらまたそこがスタートで、もう一度改めて神様との関係の中でスタートを切っていきたいと思います。今までのことをもう一回ねくよくやらなくてもいいですけれども、悔い改めたらそこがまたスタート、神様に信頼してもう一度歩み出していきたいと思います。じゃあ他にも自由に今感じていることや考えていることがあったら、それもぜひ祈ってください。しばらくそれぞれで祈りたいと思います。